お元気ですか？3分間心のティータイム、トコフンジテレホン法話、その第1160話です。東日本大震災より9年が経ちました。一日一日はあっという間に過ぎてしまうのに、一年一年はとても長く感じられました。一日だけで振り返ると、1ミリも復興に進んでいないのに、もう日が暮れたというもどかしさがありました。一年ごとに被災地を見渡せば、あと何年経ったら普通の生活に戻れるのだろうという不安が募りました。9年を迎えて思わず出た言葉は、苦節9年です。だるまさんの面壁9年をもじったものです。だるまさんは今から1600年ほど前のインドの方で、お釈迦様の教えを受け継ぎ、28代目の祖師となられました。その教えを伝えようと中国に渡ります。しかし当時の中国では、だるまさんの教えが受け入れられる状況ではありませんでした。諦めて山にこもり、壁に向かって座禅すること9年に及びました。面壁という言葉は、座禅をすることを意味します。さらに面壁9年となると、1年を貫き通すという思いも込められます。確かに、だるまさんは座禅を通して真の仏法を広められ、中国での禅宗の初祖となります。その座禅をしているだるまさんのもとに、ある雪の日、仁光という坊さんがやってきて、弟子入りを志願します。しかし、なかなか弟子入りを許されません。そこで仁光は、左腕を肘から切り落として、だるまさんの前に差し出し、決意のほどを示します。とうとうだるまさんは入門を許可しました。後に名前をエカと改めて、だるまさんの教えを受け継ぎ、中国の禅宗の2代目となります。肘を立ってまで教えを請うという気迫は、この師匠にしてこの弟子ありというところです。命がけで仏道を求めた姿です。腕が折れようとなかろうと、命がある限り、真の仏法を求めなければならないんだとの気概だったのでしょう。さて、被災地の9年は、だるまさんや人口とはまた違った意味で、動じない心を持って復興に力を尽くさなければなりませんでした。住み慣れたところが災害危険区域になり、新天地を求めなければならないなど、想定外の苦難が待っていました。しかし、命があれば何とかできる、何とかしなければとの思いで、誰もが経験したことのないような復興への道のりを歩んできました。震災で亡くなられた方は、復興に加担することはできません。死んだ人を思えば、死ぬこと以外はかすり傷なんだから、命があれば、たとえ一日一ミリでも復興へ向かう可能性があると信じてきました。あの時、よもやこんなところでこんな風に死ぬとは思わなかったと無念の思いを抱きながら、本当に死んでしまった方々に報いるには、復興する以外の選択肢はなかったのです。苦節9年で負ったかすり傷は、復興の勲章になったとしたら、私たちも被災地復興の初祖と言ってもいいでしょうか。ここでお知らせいたします。2月のカンボジアエコー募金は169回 ×3 円で507円でした。ありがとうございました。それではまた3月21日よりお耳にかかりましょう。